こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はシュリンク精神科医弱いという漫画について話してみようと思います。パニック障害、うつ病、発達障害、隠れ精神病大国と呼ばれる日本はその名の通り、精神病患者の数自体はアメリカなどと比べると少ない。その一方で自殺率は先進国の中でも最悪レベル。悩んでいても精神科は特別なところという思い込みが人々の足を遠のかせてしまう。精神科医弱いはそんな日本の現状を変えていき、一人でも多くの心を救うべくこう願う。僕はこの国にもっと精神病患者が増えればいいと思っています。ということで、これはですね、原作を、七海仁さん、漫画は月子さんという方が書いていらっしゃいます。この本当漫画がねすごい素敵で、絵がですね素敵で、私漫画は結構筆圧がかかってない筆圧少なめの結構薄い線っていうんですかね、繊細な線のタッチの漫画が好きなんですけど、月子さんの絵はそんな感じですね。で、まあ主人公の弱い先生、強い弱いの弱いに、井戸の井で弱いという名字なんですけど、弱い先生ですね。まあ髪の毛はちょっと寝癖があってボサボサで、垂れ目で、まあちょっと塩顔なイケメンなのかな。なんか月子さんの絵のタッチにとてもぴったりというかですね、弱い先生のキャラクターを見事に表現されてるなと思います。弱い先生は毎日いろんな可愛らしいネクタイをしててですね、第1巻の表紙の弱い先生のネクタイの柄はドーナツだったりキャンディーだったりお菓子の柄になってますね。まあそういうこう何て言うかこうとっつきやすさ、すごく話しやすい雰囲気の柔らかい、弱い先生です。で、弱い先生は新宿の、裏路地で開業している精神科医です。で、まあ、過去にはね何か、あったのかなというような、ストーリーもあったりして、婚約者を亡くされてるんですよね。で、その、まあ、婚約者の死に、同じく新宿のこちらはその大きなビルで開業している、別の精神科医が関わっていて、どうやらその人と因縁がありそうだという、まあ、弱い先生の個人的な、まあ、過去の物語もありつつ、メインのストーリーは、この弱い先生のところにやってくる精神病患者のエピソード、が進んでいくというお話です。で、弱い先生が、まあ、なんていうかふわふわしたある意味ちょっとこう自分のことはあんまり自分でさっさとしない先生なので、お決まりかもしれないんですが、しっかり者の看護師さんがついている雨宮さんですね。そういう漫画の構成としても、面白い本になります。よくね医療漫画でこういう先生をよく出てくるなと思いますけど、コウノドリとかですかね、産婦人科医の先生の話だったり、ドクターコトーとかね、なんか似てるなと思います。今回は精神科医が主役になりますね。タイトルのシュリンク、どういう意味かというと、シュリンクは縮むとか、小さくするっていう意味ですね。アメリカでは精神科医のことをシュリンクと呼ぶそうです。それは妄想で大きくなった患者の脳を、脳みその脳ですね、小さくシュリンクしてくれる仕事だからということで、 自分ではコントロールしきれない自分の脳の、妄想だったり暴走、思い込みなんかを、まあ、精神科医が、カウンセリングしたり、まあ、服薬したり、まあ、行動療法などいろんな手法を使ってその肥大化した脳、妄想で大きくなった患者の脳を、まあ、小さくシュリンクするっていうのが、まあ、精神科医をシュリンクと呼ぶ、まあ、由来であるということのようです。日本は隠れ精神病大国って言いますが、私もあの仕事で人事労務にやっぱり関わってるので、こういう精神病の疾患をする社員っていうのはもう毎日、診断書が提出されて給食に入るとか、給食に入った社員が、復職期間を経て復職するだとか、再発するという話は、まあ、毎日本当に身近なことになっています。で、家族にもね、うつ病を発症した人とかもいて、割とその近い自分ごとに近い、話題なのかなと思いますね。で、やっぱり私の職場のメンバーにも、発達障害のグレーゾーンと診断されているという、社員もいて、まあ、その対応をしている、まあ、マネージャーの立場でもあります。なのでね、その、まあ、特に発達障害ですね、私がマネジメントで直面しているその発達障害の社員の、まあ、問題行動、今本当にこれに、かかりきりというか手を尽くしている状況なんですが、なかなか何がいいことなのか、誰にとってそれはいいことなのかなんかを本当に日々悩みながら、自分の無力感も感じつつですね何が正解なのかよくわからんという状況で、対応しているのが、まあ、実態です。そんな中、この、まあ、シュリンクっていう漫画はですね、医療漫画あるあるの、ちょっと受け入れがたいようなエピソードだったり描写はそこまで多くなくてですね、やっぱりその、まあ、この漫画を読む人の中にはその実際に精神病を患っている方も多いと思うんですが、本当にそういう人たちにも優しい、作り方がされているのかなと思います。希望があるということですね。結構その現実はしっかり描きつつ、希望を忘れない、漫画の面白さもあるみたいな、本当に優しい漫画だなと思いました。で、ほとんどの人がですね、自分がその精神病の疾患を患っているということを、まず、まあ、ギリギリになるまで受け入れがたいですよね。それは実際私の身の回りの社員だったり家族もそうなんですけれども、もし、まあ、精神病の疾患であると診断されてしまったら、もうなんか自分は普通の人間じゃないんじゃないか、まあ、そういうレッテルを貼られてしまう、自分でもそう思ってしまうし、そう見られるんじゃないかっていう怖さが、精神病の、治療に通う足を遠のかせているのかなと思います。あと構造的な問題で言うと、まあ、会社の視点で言えば、社員がその精神病を、治療しながら、働ける範囲で働く、まあ、仕事を取り上げないっていうことですね。そういう環境はまだできていないのかなと思います。事業所で50人以上の、いる場合は産業医が設置される義務がありますが、なかなかその、社員が多い場合、産業医が、まあ、一人一人に向き合えるかっていうとそうじゃない状況がありますね。で、専門的な、治療、具体的な治療はやっぱりその、精神科医に、 お願いすることになるんですが、その精神科医と産業医が連携できているかといえばそこまででもない。会社としてもどこまでの情報連携をしていけばいいのか、なかなか難しい状況があると思います。そういった構造から社員が治療しながら、改善に取り組みながら働くことも諦めずにやるという、難しいのかなというところがあって、それがその、治療に対して前向きになれない、でもう働けなくなった時に初めて、精神科を訪れるというような、治療を遅らせることにもつながっているように思います。そういったことをですね、このシュリンクっていう漫画は本当に優しく、問題定義していて、いろんな人がこの漫画を読んでですね、自分の会社の、仕組みだったり、もしくは自分自身周りの人に対して、少しでも優しく、あとは精神病に関する精神疾患に関する偏見、あとはその治療するということに対する、偏見、憶測みたいなものがなくなっていくといいなと思います。綺麗事だけではね、本当に片付かないことが本当に現実は多いと私も実感しているんですが、やっぱり、理想を掲げないとそこに向かっていけないわけで、本当はこうだったらいいよねっていうのをちゃんと持ちつつ、今できることをやるしかないのかななんて思ってます。はい、このシュリンクはですね、ドラマ化してほしいなって本当に思っていて主人公は坂口健太郎くんがいいなと思ってます。なんかね、そんな不安とした、癒し系の弱い先生、実写版でも見てみたいなと思います。ということで今日は、シュリンク、精神科医弱いという漫画について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。